JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時全日本鍼灸マッサージ師会の会長を務めておられた関野光夫さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその5回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人ずつ選んで、その歩んだ道について伺っています。今月は全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんのお話をご紹介していますが、今日はその最終回です。関野さんは大正5年生まれ、昭和16年官立東京盲学校師範部新安科を卒業し、翌17年から昭和52年まで35年間母校の京都府立盲学校の教師を務めてきました。その間、京都府鍼灸マッサージ師会会長や全日本鍼灸マッサージ師会会長をはじめとして数々の団体の役職に就いてきました。またその一方で、長い間の研究成果とデータをまとめた針刺激による深部体温の変化と題した論文が認められ、この春4月22日医学博士の学位を受けました。そこで最終回は研究者としての一面についてお話を伺いましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久美さんです。なお、これは9月22日東京四ツ谷の全身歯科医会長室で収録したものです。
それじゃあ、いよいよ最終回になりましたけど、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
まあ、また今回は今度別な角度から改めて、はい、関野先生を伺っていきたいんですけども、まず医学博士号をこの春お取りになりまして、
はい、
まあ、そういう意味でのその研究者としてもですね、はい、まあ、アングルから少し今度伺いたいんですけども、
はい、
まあ研究者といえば昭和53年ですか、
はい、
教務を退職なさって1年後もですか、その明治鍼灸当時短期大学、
はい、
そちらの助教授としてお入りになっていらっしゃるんですけど、はい、これはどういうきっかけがあったんでございましょうか。
この明治東洋医学院という学校法人があるんですが、
はい、
この学校法人が、うん、吹田に専門学校を持っておりますが、
はい、
で法人の理事長谷口健三さんですが、
うん、
でこの方が鍼灸の、まあ、科学科に向かって、
はい、
やりたいと、うん、いうことで、うん、ぜひ大学を設置したいと、
はい、
こういうことになったんですね、うん、でどこに設置するかということで相当長年にわたっていろいろと、うん、討議がされたようでありますがね、うん、で結論的には、うん、まあ、京都でということになったわけです、
はい、
で京都でやるということになりますと、うん、出雲も同じですが必ず反対運動が起こるわけです、
はい、
そこで、まあ、京都のボスの一人であります私のところへですね、
うん、
協力要請があったわけです、
うん、
で話を聞きますとね、うん、まあ、大学を作って鍼灸学術の振興をやりたいと、うん、こういうことですので、これはまあ私が考えておることももともと同じことでありますのと、うん、それ以前の研究で、学位を取った人も何名かおりますけど、それは全部お医者さんなんですよ。
ははは
うん、お医者さんが自分の大学なりその他の大学で学位を取ったと、
はい、
でしかも少数で、これは学位を取る手段として使われたんであって、鍼灸、うん、の発展を考えたものではないんですね。
なるほどね。
でそれを拝借して私どもは新旧理論を論じているわけです。でこれではまずいんじゃないかと、私どもの手で、私どもが先ほど五条国のところで申し上げたと同じように、うん、研究機関を持ち教育機関を持ってですね、うん、そこで自ら研究をやっていくという必要性を感じておりましたので、まあ同意をしたわけですね、
はい、
同意をしましたんで、うん、まあ、向こうは非常に、まあ、意を強くしたんでしょう、うん、で片やその盲人教頭の盲人協会は教職員組合まで巻き込んでですね、
おうおう、
反対運動を展開したわけです、
うん、
で私も、うん、52年まで現職教員ですから、
はい、
そんな1年でこんなものできる話じゃないのでして、
うんうん、
現職の時から相談がありました、
うん、
で教職員として、うん、おかしいということでいろいろ校内で抗議を受けましたね、う
ん、
ですが盲学校でやるレベルの進級でありかつまた盲人の職業としての進級だという考え方は違うんであって、もっと次元の高いもので、その次元の高い、職業領域にですね、盲人が進出するというところに盲人の社会的、社会形成者としての存在意義があるんだと、これが盲教育の本来求めるところじゃないかと、うん、いうことで、まあ、私論陣張っておりました、はい、おりましてね、
はい、
まあ、そんなことで大学を誘致することに協力したと、はい、こういうことなんですね。で盛んに同僚からですね、うん、なんとかその反対側に立ってくれと、
はい、
少なくとも俺たちは必ず潰してみせると言いますからね、
はい、
潰してみせるというのがそもそもおかしいんだ、私は潰れないと見ているんだと、で仮に京都で潰し得たとしても、だから隣に滋賀県にできたらどうするんだということで、うん、日本全体から見た場合の鍼灸師の数は どこにできたと同じように増えるんだと、じゃあ京都で発言権の強いところがいいじゃないかと、しかもねこの際盲人協会にも、私は盲人協会も読んだんですよ、協力してやれと、
うん、
その代わり大学は、ね、要求をしようと、私ども関係団体を入れた大学運営委員会というものを組織してもらおうと、公共的なものそこでですね、うん、大学は横道行けばですね、うん、クレームをつけるという形を条件付けて、これを飲むならばですね、うん、我々は賛成するということにしようと思ったところが、うん、盲人側も頭から反対になってきて、この条件を破ってしまいますのでね、うん、これも私が言うんですよ、その時に、うんうん、そういえば大学側はですね、必ず私たちの条件を飲んだと思うんです、うん、それを反対に立つもんですから、僕は結構ですこうなったでしょ
う、
うん、ただ私と組んでやったもんですから、うん、外部からクレームのつける何もないんです今足場が、
ああ、
うん、まあそれにしましても一応大学を作りました、
うん
うん、でそのためには京都府の議会にも行って発言もしましたし、うん、それから文教科にも行きましたし、
ああ、
そこで反対側の勢力がありますからなかなかでしたが、うん、やっぱりまあ正論と認められたんでしょうね、
はい、
だから京都府が通過しましたね、
うん、
で日本医師会が反対しましたね、猛烈に、つまり、うん、医師にあらざる者の医療行為を認めることになる、
うん、
大学教育まですればですよ、
はい、
だから絶対認めないって言って、うん、まあ強硬に日本医師会反対しました、
うん、
大学設置委員会は、うん、当時東邦大学の学長の浅田さんという、浅田敏夫という学長ですが、この人が審議会の委員長でしたね、まあ、この辺が、まあ、協力的な発言をして、設置されるとこういうことになったわけです。結局、まあ、助教授にという要請がありましたね。で私抵抗なく言ったつもりなんですよ、いわゆる代表として助教授を求めたんじゃないですか、はあはあ、初めからね、
はい、
だけど助教授の行為というのを拒否する必要はないんで行って、
うんうん、
あの目明けの諸君に盲人の先生がですよ、
はい、
教育をして教壇に立ってですよ、
うん、
で盲人に対する印象というものをね、
うん、
変えるのはね絶好のチャンスじゃないかと考えましたね、
はい、うん、
ですから私は 誇りを持って行きましてね、うん、学生諸君に講義しましたね、うん、9年間やりましたからね。9年間講義したら定員が向こう100名、うん、それちょっと水増しがあって、まあ、150名120名ぐらいですわ、うん、で5年間経ちますとね600名ですよ、
はい、
そんだけの諸君は、うん、立派な大学生ですけれども、うん、盲人である私の講義を受けて卒業していっておるんです、
はい、
これ盲人に対する理解とは違うと思いますよ。
そうですね、
はい、私そういうことが必要じゃないかと思うんですがね、
うんうんうん、
はい、まあ、きっかけというのはそんなことで、
はい、
行ったわけです、
はい、ちょっとここでは主にどういう理論の講義なさったのか。
新旧理論です。
新旧理論、
はいはい、
もちろん臨床も含めてなさったんですか。理論だけで、
はい
はい、そうですか。
で私は新旧理論に、
うんうん、
古典理論と現代理論がありますね、
はい、そうですね。
私は現代理論をやってたんです。古典理論は私はスカンというのでね、
うん、
そうやりました、う
ん、はい。学生の評判いかがですか。
厳しい先生でしたね、
はい、
もう本当に私のが参りましたね、
うん、
この論学生というのは勉強しません。私の時だけかと思ったら違うんですね、
うん、
他の教授から聞いてもそうです、
うん、
死語が多くてね。
なるほど。
で安上げにするために、うん、あの一遍に100名を相手にですね、
うん、
講義したこと1年間かありますがね。そうすると死後が多くて死後が多くてもうどうならんですね、うん、
なるほど。
その上私は板書しませんでしょ、図も書きません
でしょ、そう
講義だけですからね、はい、まあ退屈するんでしょうね、
うんうん、
そんな授業を受けたら初めてでしょ連中は、
うん、
だから喋って喋ってまあ困りましたが、
うん、
他の先生に聞くとやっぱり結構死後が多いと言ってました、
うん、
でそんなんで試験をしますね、うん、
はい、
そうすると第1回の試験で、うん、合格するのがまず5分の1ですね。あとは2回3回3回ぐらい試験しますよ、
はい、
それでも最初に 4,5 人残ってましたね。卒業するまで 4,5 人残って、
うん、
とうとう単位が取れないで卒業できないやつがおると思います。
なるほど、
はい、だから厳しい教師でしたんでしょ、
うん、なるほど。
でたらめに厳しくはないんですけど、
ね、そう、うん、やっぱりその学生にとっては大変いい、まあ、あの盲の方を理解する意味でのあれですね、先生の
ご努力は絶好、絶好だと思うんですよ、はい、年寄りじゃないんですから、これから社会人となろうとする人でしょ、しかも新旧の世界に立とうというんでしょ、
うん、
それらの諸君がやっぱり正当な理解を持たないとね、
そういうことですね、
いけないでしょ、
はい、
それは絶好のチャンスです、それは、
うん、そうでしたですね。
で、うん、そうですね、そんだけ学生が多いと、
うん、
そしてあの毎日毎日やらないですからね、
はい、
なかなか学生の名前もみんな覚えません。わずか14、うん、名ぐらいは覚えておりますかね、
はあはあ、うん、
ところがこの
間、うん、
突如としてその手紙が来ましてね、
はい、
62年度の卒業生ですけども、
うん、
私の講義1年しか聞いてないはずです、
うん、
手のこの発汗が強くてね、
はい、
ベタベタになるんですよ、それでモグサはこう握ると湿ってしまう、火がつきにくい、
うん、
ベタベタの手で人の体触ったら気持ちが悪いですね、
はい、
それでは非常に悩んどるんですね、
うん、
ですもう転業しようかどうかしようかということですね、それがね、うん、まあ、いろんな医療を受けたけど治らない、
うん、
という最終に私のところ相談の手紙が来ました、
はい、
しばらくほっといたんですけどね、他に教授たくさんいるのに何僕のとこ今度見んがなと思ったけども、
はい、
やっぱり来てくれましたんで、
はい、
あれ何かのインパクトがあるんでしょう、
うん、
でまあ、これからそれらの指導、うん、その君の指導しようと思ってますね。
なるほどね、
うん、それからもう一人は今明治はアメリカのカリフォルニアに大学院大学を持っておるんですが、
うん、
その大学院大学を作るためにアメリカ行っておった卒業生がおるんですよ。これは私のゼミを受けておりましたからね、うん、
はい、
だから、まあ、まあかなり信頼度は強いでしょうね、うんうん、まあそんなんが何名かおります。
ああそうですか、はい、まあそれもその先生のそういう形での成果だろうと思うんですが、さらにその先生の場合はあの東邦大学医学部で、
はい、
博士論文 のための研究をこれ何7年8年続けられましたね、
はい、7、8年ですね、
あのよく渋谷に通ってらして、 私も現役時代関先生の番組にご出演いただくんで、はい、この渋谷の大橋病院へお迎えに車を出したことがあるような気がいたしますけど、はいはい、まあ、それくらいそのそれこそ先生を捕まえるって言葉はありですけど、当日捕まえるには大橋病院に行けばというような感じでございましたんですけども、
明治神宮大学は、
はい、
今度修士課程、昨年から修士課程を置きましたけどね、
はい、うん、
まだドクターコースないんですよ。
あ、
それでも修士課程まで置けたんですね。
なるほど。
したがってその学位はまだ授与できないんですよ、
はい、
で大学の、まあ、メンバーというものはですね、うん、熱心に講義をすることも必要なんですけども、
はい、
あれはちょっと高等学校と変わってますのは、研究業績がないとダメなんですね。
そういうことですね、
はい、で研究テーマは何だということを1年に1回調査があるわけです、
はい、
で私はその深部体温というのを出しておりましたがね、
うんうん、
大学の、ね、指導、まあ、助教授ですから、その助教授を指導するというのはなかなか大変ですから、
うん、
ないんですけど、まあ、事実なかったんです、
はい、
でたまたま村山先生、麻酔科の先生ですが、
はい、
京都大学の麻酔科の助教授でした、
うん、
その頃からまあ1面識2面識があったんですがね、
うん、
非常にあの方も人理解を強いんですよ、
はい、
とにかくまあ研究を しようじゃないかと、で差し当たりそのデータを取れと、
うん、
私の指示に従って、
うん、
ということで、
はい、
データ取らんなりませんからね、机上論と違って、
はい、そうですね、
これ実践論ですから、
はいはい、
だから行かなきゃデータ取れないんです、
は
い、向こうに来る患者を使って取ったんですから、
はい、
だから1日何本も取れません。1人取るのに40分ぐらいかかりますからね、
はい、
非常に取れないんですよ、
うん、
それ千何百取ったんですけども、
はい、
やはり中にはダメなものがありますから、それは皆、うん、取捨選択されて、
うん、
最終的に161例になっているんですがね、
はい、
うん、まあ、そういうその累積が、うん、累積のために時間を要したと、
はい、
うん、それから大学卒業しては師範部は大学として評価してくれないんですね。
あ、そうですか、
はい、
うん、
ですが、
うん
うん、私助教授でありましたからね、
はい、
助教授ということは大学生を指導するんですから、
はい、
大学生よりは実力があるということなんですね、
はい、
だから、うん、それで評価されているんですよ、
うんうん、と具体的に先生 その論文を一応読ませていただいたんですけども、
はい、
分かるようで分かりにくいんですが、はい、でどういうご研究だったんでございますか。これ
あれはね、
はい、
針というものを生体に侵入した場合に、
はい、うん、
生体内部にどういう変化が起こるかと、
はい、
いうことですね。まずそれをつかむと、
うん、
それからその変化は何によって起こる変化であるかというプロセスですね、
はい、うん、
それを分析すると、
うん、
こういうことなんですね、
うん、
で、変化、何が変化するかという目標ですね、
はい、
それは3つあったわけです、
うん、
針を刺したら深部体温といいまして、
はい、
皮膚表面ではなくて皮下の温度ですね、
はい、
それがどう変化していくか、
うん、
なんで皮下にそういうものを求めたかというと、皮膚表面はもう風の動きでも温度が変わるんですよ。皮下になりますとそうはさ、うん、動かないんです、うん、だから動かないところを、まあ、着眼したわけですね。で皮下の温度を測る深部体温計という特殊な機械があるんです。それで深部体温を、まあ、捉えると、で時間経過によってどう変化するかと、私3つに分けてあるんですがね、
うん、
まず深部体温の動詞っていうんですがね、体温を誘導する機械に誘導する末端の、
はあは
あ、まあ、なんていうピックアップみたいなものですね、はい、それをつけてすぐ見たんではダメだというんです、うん、これ深部体温がその動詞の中に蓄積してこないとダメですね、
うん、なるほど、
それに一定の時間がいります、
うん、
ですからまずつけて5分間、
うん、
それから針をして5分経ったらどう変化するか、
はい、
10分経ったらどういう変化するか、
うん、
20分経ったらどういう変化するか、うん、この時間経過を追跡したんですね。もう一つは、うん、左右別々に指針した場合に、
うん、
例えば右足と手で測ったんですけども、 右足と手で見ている場合に右足に針をした場合と、うん、左足にした場合とでは、うん、違った結果が出るかどうか、これを調べたんですね、うん、それから今度は上下で下肢の方に足の方に針をした場合に上肢に体温の変化が来るか、うん、逆の場合はどうかという、うん、つまり接心部位とそれから体温測定部位との変化があるかないか、こういうものを調べたわけなんです。
なるほど。
それからまあその結果はですね、うん、左にしろうが右にしようが、うん、同じ傾向の変化が来ると、はい、体温は上がるんです。
ほうほう。
特にあの 上半身においては上がりがち、うん、それから下半身においては上がるのが鈍い、むしろ下がる方が優先的ですね、うん、そういう結果が出ておりますが、うん、手にしようが足にしようが左にしようが右にしようが結局同じ傾向が出てくるという結論を一つ得たわけです、うん、これが先ほどから申し上げている、うん、甲状腺維持機能に作用するんだということなんです、うん、
はい、
その次の目標は、うん、視線葉石脈波といいまして、うん、指先ですね、手指の先です、はい、うん、先を通過する血液の分量とそれから波の幅ですね、
ほうほう、
あるいは波の高さですね、うん、そういうものを調べたわけです、
うん、
これ調べる機械があります、ピックアップがありましてね、うん、光線で捉えるんですけどね、それをつけておいて針をしてどのように変化しているかと調べたんです、
うんうん、
その調べた結果はですね、うん、振幅は増加が少ないです、うん、増加は 33% ぐらいしかないです、
うん、
それに対して振幅が減少低くなるんですね、
うん、
減少は、93% あるんです。ですから絶対に針は振幅を下げるという結論ですね、
うん、なるほど。
それから今度は波がザーッとこう流れている時間ですね、
はい、
ザーッとこう上がって下がっていきますね、
ええ、
その時間経過、
うん、
これを見ますとね、波長はですね長さですね、
うん、
長さは増えるんです。
お、
増加するんです、
うん、
どれぐらい増加するかというと約 84% が増加しているんです、うん、で減少、今度は減少ですね、うん、減少は3.1 しか減少しないです。そういう結果が出たんです、うん、それからもう一つの目標はですね組織酸素分圧といいまして、
はい、
私たちの体の中には酸素が流れているんです、
うん、
血液と一緒に、
はい、
血液の中にヘモグロビンというのがありましてね、はい、赤血球の中に、うん、それと酸素が結合して流れているんです、うん、それで組織の細胞は呼吸して生きているんです、うん、でその酸素の分圧がどう変化するかを調べたんです。その結果がね、うん、またすごいんですよね、うん、増えるんですよ酸素の濃度が、
うん、
これも 84% 増えるんですよ、
うん、
減るのはもうごくわずかです、うん、こんだけの結論が出たんです、
はい、
あとその結論をどのように理論づけるか、なぜそういうことが出るかと、
はい、
まずどこの作用かということが一つですね、
うん、
そうすると脈波に変化が来る、うん、あるいは温度に変化が来るということは、うん、温度というものは体内における燃焼によって起こるんですから、
はい、
燃焼ということは酸素と栄養素が結合して燃焼するんですね、うんうん、で温度が形成されると血液の流れと関係あるんです、うん、血液の流れが左右されるということは脈波のところでも分かりましたですね、
うん、
それからあの波長が伸びるということは振幅が減って、うん、つまり1分間における脈拍数が減るということなんです、
はいはいはい、
どうだから長くなるということです、うん、そのように血液に変化を与えていると、
うん、
この2つが分かるわけですね、うん、じゃあその変化は何によって起こるかというと心臓は何によって動いているかということになるんですね、
うん、
心臓を動かしているのは自律神経なんです、
はい、
あと自律神経の興奮性が抑制されたということになるんです、
う
自律神経直接針刺していないんですよ、
はいはい、
うん、回り回って自律神経にそのように作用 していますということが分かった。その作用はどの方向に作用しているかというと鎮静的に作用しているということなんです、
うん、
こういう結論が出ましたですね、はい、
うん、
その次に組織酸素が分圧が増加する、ここがなかなか理論つけられないんです、ね、
うん、
血液の流れが増えたら酸素が増加するはずなんです、流れが減ったのに酸素が増加するということは、しかも極めて高い数で起こるということは一体どう解釈されるかと、これがまあ大変な疑問になっているんですが、結局は恒常性維持でですね、その生態が必要とする状態が針によって引き出されるという解釈をせざるを得ないであろう、
はい、
それが神経性調整か液性調整かは分からないにしてもですね、そういう結果であると、こういうことにならざるを得ないという結論になったわけです。これがまあ私の研究で、でさっきから気というのはこれ目に見えないことなんですが、針をしたら気が動くということは神経性の調整機構を動かしてですね、そして恒常性に働いている、寝ているからそんなにたくさん酸素を早く送らなくて、いや酸素や血液が送らなくていいということになってゆっくりになる、それから送られてきた酸素はですね働いていないから消費してないわけですよ。酸素を送られてきたらこの酸素が組織細胞と結合して呼吸しますね、
はい、
酸素が減りますね、
うん、
とか寝ているとか安静状態であれば生活、いや新陳代謝が少ないということですね、
うん、
それと送られてきた酸素は消費される率が低いということですね、
はい、
だから組織酸素が増加するという理論も成り立ちますね、
うん、
まあそういう結論であろうと。
なるほど、
これが私の論文です。
すごい研究をなさったわけですが、お祝いの会にですね、
はい、
ご指導なさったその村山亮介教授もお目になってて、はい、おっしゃってた言葉に私大変印象に残っている一言があるんですけども、この全てのこの医療経費、先生がいろいろそのデータを取るのに使ったですね、
はい、
医療経費に音で知らせるべきだったと、
はい、
そういう工夫をすべきだと、
はい、
でこれからの医療経費を開発するときには必ず音で知らせるような、開発までしなきゃならないのだと、
はい、
いうふうにおっしゃってたんですけども、逆に言いますとその音の出ない計器を使ってですね、
はい、
関野先生がそれだけ そのデータを集められるのこれは大変な努力だったんじゃないかと思うんですが、
ですからここに、
はい、
ここに目がいるんですよ。
そうですよ、
はい
はい、
いずれもみんなその跡形が残るんですよ、
う
ん、用紙に記録されていくんです自動的に、
はい、
この3つとも、
はい、
ですから記録用紙には残っているんですけども、
うん、
記録用紙に残っているだけでは私には分からないです。
そうですね、全く平面のあれに、
は
あ、はい、
そこでそれをその都度ですね、
うん、
読んでもらわなきゃいけないわけです、
はいはい、
それを、
うん、
まあ助手の役割を果たしてくれた影山君というのがいましてね、
はい、
この人がまあ随分やってくれました、
うん、
それからその看護婦さんですね、
はい、
この人たちがやってくれた、うん、ということですね、
うん、だから
でそれを展示に筆記した、
はい、
で困ったのはですね、
うん、
これはこの頃のもう教育を受けた人はあるいはできたのか知りませんけどね、
うん、
展示の表というやつがね、
うん、
単純な表は分かりますよ、
はい、
だけど複雑な表になってきますね、分からないです手で探っても。
そうですね、表記がなかなか難しいですね、はい、表に作るってことは
棒グラフとか、円グラフとか、
はい、
こんなんは分かります、
はい、
そして4項目や5項目ぐらいのことだったら、ね、うんうん、縦横に結んだら分かるんです、
はい、
折れ線グラフだとかね、ああいうことになっていくと、うん、私はそういう教育を受けていない人もあるんですが分からないんですね、
うん、
ところが、うん、あれ全部表が10いくつ入ってるんです
よ。そうでございますね、
あれ困っちゃいますね、
うん、
しかもあれそろばんじゃいかんのですね、
はいはい、
コンピューターで計算するわ
け
ですね、
はい、
コンピューターは動かしませんしね、
うんうん、
これは手伝ってもらうのはしょうがないですね、
うん、
でそのソフトがないとできないでしょ、
うん、
そんなことで、はい、まあ、大変苦労しました、
ね、そうでございますね。しかもその70を過ぎになってからですね、
はい、
改めてそういうそのご苦労に身を投じたという先生のこの意気込みっていうのは僕はびっくりするんですけれども、
いやそれはね、
はい、
私61歳ぐらいから、はい、まあ、大学に勤務したんですから、で70まで勤務したんです、
はい、
でその大学に勤務する一方において研究をしていったわけですね、
うん、
ですから70住んでからではなくて60代に研究したんですで普通の人にはもっと早く取れるんですけれど、いろいろ悪い条件がありますので、
はい、
まあ、非常に遅れてるわけですね、
うん、まあ、それだけにあの論文が通って実際に博士号をお受けになった時のお喜びっていうのは人一倍ではなかったでしょうか。
嬉しいですが同時にね、はい、非常に責任を感じまして、責任の重さ、
はい、
もらったけれども、うん、そのもらっただけではいけないんであって、うん、それを足場にして次の発展を図らなきゃならないと、
うん、
いうことになりますのでね、
はい、
非常にその責任の重さ、果たしてやれるかなという、
うん、
そんなことを感じましたですね。
あ、そうですか、
はあ、それは年来の幼少の夢 で、うん、ですからね、
はい、
それは嬉しいことは嬉しいですが、
まあ、ここで夢を叶えられて、
意地を通したんですよ
意地を通したもうでもできるぞという、
はい、あ、それと、
はい、
60いや70歳を超えますとね、
はい、
健常者でももう75歳を超えてきますとね、
うん、
やっぱりみんな老人スタイルですわ、
はいはい、
多くの人が、
うん、
記憶はボケていきますしね、老ボケはしていくし、
はい、
うん、だから私は一般の老人に対してもですよ、
うん、
やったらやれますよという一つの証拠にはならないかなと思ってます、
は
あ、私前から見ればよく忘れますけどね、
うん、
その細かい数値、
ええ、
学位の場合は論文出しただけで済まんのですよ、
ええ、
口頭諮問があるんです、
はい、
諮問委員会にしまして、
ね、なるほど、
主査が一人と、うん、副査が二人いる、
うん、
そこへ呼ばれて、うん、自分の学位の説明から、
うん、
それらの審査官のですね、うん、質問に答えなきゃいけないと、
はい、
こういうことがありますからね、だから数字なんかは覚えてなダメですね、その数字も見ていただいたように、
うん、
0コンマ0いくらだとか、ね、
そうですね、
これでしょ、
はい、
それが一つや二つで何十ってあるんでしょ、それはやっぱりある程度覚えられますからね、
はい、それはすごいですね、うん、まあそうして一つの、まあ、ある程度の目標を達せられたんですけども、伺いますとまたこの秋には中国に学術交流にお出かけになるというようなことで、はい、中国は今度はそうすると3回目か4回目になるんでございますか。
私は4回になります、
ね、4回目ですか、
はい、
はい、やっぱり向こうから来たそのいわばその新旧のふるさと中国にいらっしゃって、そういう学術的な講演をなさるということですが、向こう側の反応はいかがでございますか。
向こう側の反応で、はい、今まで嫌だなと思ったら上海だけでした。
ああそうですか。
他はいいですね、
うん、
最初行った時は北京の中医研究所っていうのがあるんです、うん、
はい、
ここでやりましたね、
うん、
ここは向こうの講演はなかったんです、うん、
なるほど、
一方的に私の講演だけ、
うん、
で30分ということでしたけども、うん、結局1時間半やったわけです。
お
通訳入りますから、
ね、
1時間半でもこの間に合わなくなって、
うん、
途中でもう通訳無視してやったもんですから、
はい、
王接待さんなんかは今これどこ喋っとんねんっていうようなことを聞いてたそうです、
うん、
でそこで聞きに来た人は中医研究員の学生でなくて先生方ですからね、
はい、
それがやっぱり満席でしたしね、
うん、
それからその時今度は瀋陽行きました。瀋陽、
はい、
は非常に近代的な教室があるんですね、
うん、
テレビが4台も入ってて、ね、
はい、
そこで整理券出されましてね、
お
札止めになってましたね、そんなところで、まあ、
うん、
講演をしたと、
うん、
ここは向こうさんも講演されましたけど、
うん、
まあ、そういう、まあ、非常に感激的な場面に触れましたね、はい、うん、
なるほど。
そして中国の人は腹はどう思ってるか知らんけども、
うん、
客人をこのなんですね、低く評価しない、高く評価する、人を愚するを、ね、は
あ、
最高の精神を持って愚するという姿勢があるようですね、はい、で私たちだっても、
うん、
もう瀋陽なんかでも学長がですね、うん、わざわざホテルまで迎えに来たりね、
はい、
してくれましたし、
うん、
学院入るときは ざっと看護婦や医師が表に立ってね、はい、歓迎してくれたりね、すごいもんでした。
あ、そうですか。
まあそんな大変ありがたい目に遭いましたが、うん、上海はなんだか知らんけど、まあ、日本が荒らしてるんでしょうかね、
うん、
お前たちの意見より俺たちが押せてやるんだという姿勢があったですね、
う
ん、
ああそうですか、
で私たちは過小評価されてたわけですね、
うん、
それは上海今まで行っている諸君が悪いですね。
そうなるほどね、
はい、
うん、
まあ、それであまりいい印象を受けませんでした。その他では大変いい印象を受けました。あのおちょこちょいなのかもしれません、大手になってるのかもしれないんですがね。
しかしもう私 のわずか1回か2回の乏しい体験ですが、向こうではモーのあんまの方は病院マッサージ師ですね、スイマーとか言っていろいろしたけどもいたような気がするんですが、モーの針の方ってのはいないような気がするんですが、
針はね、全然指導していないそうです。
あ、やっぱりそうですか。
それからね、スイナの方もね、ほとんど病院のあんまーしてるする医師はですね、
はい、
やっぱり健常者です。
健常者ですね、はい、そうでしたね。
今、
う
ん、北京に、
うん、
盲導学校、盲人専門に教育する学校があるそうです、
はい、
それから天津にあるそうです。
お
で、それらの一部が病院に進出してるけれども、
うん、
最高のスタッフにはなれないそうです。
ああそうですか、はい、そうするとそんな中で先生が全盲だということで、そういうそのいわば脅威の目といいましょうか、すごいなというような感じで受け取った部分というのはあるんではございませんか。
あると思います、
はい、
で私が全盲だけでなくて、
はい、
今回は40人行きました。
ああそうですね。
それから前回は35名ほど行きました、
うん、
その中に少なくとも全盲は10名以上おりますので、
はい、
それらは皆針師であり灸師であります、
うん、
だから僕は驚きますね。
そうですよ
と同時に私がなんでそういうことをやってるかというと、
うん、
中国に盲人に解放せよって言ったって、
うん、
あれは簡単に解放しないですからね、
はい、
こうしてやれるんですよということを身をもって彼らに見せつけていくと、
はい、
そして盲人にも道を開くべきだということを、
うん、
コメントしていきたいと、
はい、
まあ、こう考えてやってるんですがね、
うんうん、
しかし、まあ、前途はなかなかです。大接待って言ったらもう、
うん、
向こうの最高権威ですが、
はい、
この人いわく、うん、中国には中国の歴史がございますというですからね。
なるほど、
はい、うん、
してみると日本 その医療の歴史の中で盲の方がこの針灸あんまの携わってですね、
はい、
上はその殿様から下は庶民に至るまで当時健康を使ったというのは大変なものだったんですね。
そういうことですよ、
で
これですね、
うん、
非常にその徳川時代にまずこの根が下りてるん
です、はい、う
ん、徳川時代に、ね、根を下ろした後継者は杉山和一、
はい、
彼がいなかったら、
うんうん、
盲人だけでなくて今の神経はなかったと思います。
そうかもしれませんね、
はい、ましては盲人の神経はなかったと思います、
はい、
彼がその、うん、もう実績を作り上げてしまったんです、
はい、
そして一時はですね、うん、盲が独占してたんです、この針灸の世界は、
はい、
うん、それは明治の44年まで完全に独占してたんです、うん、戦後ですよ、目焼けがどんどん進出してきたのは、はい、
そういう意味から言ってもやっぱりその伝統的なその日本の歴史の重さみたいなものを改めてここで我々としては感じなきゃいけませんし、またそれに対するその、感謝すると同時にその足跡っていうのを大事にしていきたいものだと思いますね。
私そう思うんですよ、うん、
はい、
本当にその先客のですね、ありがたさ、
はい、
でやっぱりそれを高く評価しなきゃいけないし、
うん、
そのことによって現在の日本の盲人の大多数は生きているんです、
う
ん、
そうですね、
一般社会人に越して生きているんです、経済的には、
うん、はい、
うん、でこれがですね、
うん、
自分の時代だけで終わってはいけないんですよ、
はい、
これをさらに発展させて次の時代に送るのが現在の私たちの責任なんです
ね、う
ん、
と思いますね。
ああ、そう思ってるんですよ、
はい、
だから頑張ってるつもりなんですが
本当にもうやがて21世紀になるんですから、
はい、
そういう意味からいきましても、このやっぱり伝統的なこの世界をぜひ21世紀に、送り込んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、そこでちょっと話を変えますと、今度先生のご家庭での姿を伺いたいんですが、
はい、
だいぶそのいろんな方のお話を取材していますと、京都の町々 通い慣れたお店があるように伺ってるんですけど、夜などはだいぶそちらでこういわゆるリフレッシュの時間を取ってらっしゃるようなんですが、
いや、私、まあいろいろなことがありましてね、
はい、
だんだんこう狭まってきて今、そうですね、1、2件に集中してますけども、
そうですか、
一時は60件ぐらい通う店がありましたね。で、それはですね、私役員として使ってる 目分けを随分使ってるわけです。
ああ、なるほど。
だからみんなね、手引きも用意して、私の手引きだけじゃないですよ、盲人の世話も用意してくれます、
はい、
そのやっぱり労をねぎらいたいですね、
はい、
向こうは求めていないかもしれんけど、
うん、
しかしねぎらえばやっぱり嬉しいですね、
はい、
それはだんだんとこう良循環を始めますね、
そう、
そこに性毛の区別がなくなってしまうわけですね、
うん
うん、まあ、そういう意味もあり、自らの楽しみをさることながら、
うん、
そこに重点を置いてやってきたつもりなんです。でどんどんどんどん、まあ、うん、金もよう使いました、
はい、
使ったけどもやっぱりそういう金はつまらないんですね、はい、それからごまかして横から取ってきた金はないですから、
はい、
人からとやかく言われることはないです、ということでやれて、これおかしいな、どうしてやれるかなと実は思っているんですが、
なるほど。
で考えてみたら私ね、はい、子供がなかったんですよ。
あ、そうですか。
ああ、それで、
うん、
子供一人ね、
うん、
大学卒業させてちゃんとしようと思ったらやっぱり1000万や2000万いるんですよ。
そうですね、特に今日では、
はい、はい、その金がなかったわけ、
うん、
だからそれを私そんな方面に使ってた。
それがその60歳のお店の経営に貢献してったわけですか。
そして、うん、今ですね、行く家が、
うん、
あ、昔西陣新地というたところにあって、
はい、
うん、これはもう今3代目です。
お、
先代から私、いまして、まあ、40年ぐらい行ってますね、
うん、
週に1回ぐらい行きます、
うん、
そこは、
うん、
盲人が、まあ、木曜日は京都この業者休みなんです。木曜日になったらもう、うん、盲人でいっぱいですよ、う
ん、なるほど。
で、他のお客は会員制でございますしで、うん、表に貼ってありますけどね、うん、
はい、
会員制でございますって断ってしまうんですね、
うん、
それほど、
うん、
盲人に対して配慮し、
はい、
盲人はそこへ行った時に、
うん、
決してよそ行って不自由な感じはしないんです。
それは嬉しいですね、
家庭にいると同じ気持ちですね、
うん、
そこまでね、
うん、
好意を持って迎えるというのはそう多くはないですね。
ですね。
で、うん、それはやっぱり長年その行くことによって向こうのやっぱりお返しでしょ
う。そうですね。
お返しと同時にもうすでにこの間には、客と主人の間には生母の関係がもうなくなってるんで、
はい、
はあ、家庭にいるのと同じようになってるんです。ですから言わんでも立ったら手引きに来ますし、
うん、
分かってるトイレでも連れて行きますし、
はい、
ということです、
ね、じゃあ料理もちゃんともう口に入るまでに分かるということ。
分かるです、
はい、これよくあの私も思うの、皆さんと食事するんですけども、やはり旗で見てますと口に入るまで何が何だか分からないっていうのは、これ僕は食べるときに寂しいだろうと思うことがよくあるんですけれども、はい、そういうことも全部分かるっていうのは、そういうお店が先生の力でできてるっていうのは、これはいいことですね。
いつもね、
ええ、
心配するんですよ、
うんうん、
みんな居心地がいいもんだから、私でも、
はい、
そこ行きますとね、
うん、
まあ4時間から5時間いますね。
そうですか。
そうするとね、同じ客にそんなに、ね、粘られてしまったら、
はい、
それも1人や2人ないですね、他の客入れようにも入れられない、
うん、
回転がなかったら儲からないですよ。
そうですね、はい、
それでもまあそうして、
うん、
私とこはその皆さんのおかげで立ってるなんて言うんですからね。
あ、そうですか。
これはすごいと思います、
うん、
それも親子
3代まで渡って。
ああ、みんなそうなんです、
これはだけど逆に言うといい、嬉しいことですね。まあそうやって先生、あのいろんな意味でのリフレッシュの時間も持ってらっしゃるんですが、あの、まあ、今まで、まあ、いろいろこうやって拝見してお話を伺ったりなんかしてまいりますと、常にこう3つ4つのですね、仕事やからあの考え方研究、常にこう3つ4つダブらしながらこう進行してきたように思うんですが、
はい、
まあ、ある程度ここでその博士論文を、まあ、一つのあれとして、まあ、なすべきものはなしたというような気もするんでございますが、これからの先生の人生どんなふうにお考えでございましょう。
私今差し当たり計画していることは、
うん、
せっかくいただいた学位ですが、うん、この学位をこのまま持っていたんでは宝の持ち腐りで、
うん、
ダメですからね、うん、これテコにしましてね、来年京都で新旧の世界学会が開かれます、
うんうん、
でここへですね、うん、私の研究にさらに研究を重ねましてね、うん、一つ発表したいと思ってるんです。
はい、
でそれは私一人の研究だけでは伸びがないですからね、うん、今その深部体温計でも全身視界で10台買いました。10台買えば何百万です、うん、1000万近いです、
はい、
でそれを、うん、研究してくれる人たちに、うん、対応しましてね、
はい、
あちこちでそのこちらの出したマニュアルに従ってですね、
なるほどなるほど、
研究業、データを集めてもらう、
はい、
うん、でそれを総合して分析をして発表していくと、
うん、なるほど、
こういう仕事をやりたいと思っているんです。
あ、この前の祝賀会の時に1万件のデータを集めたいと先生おっしゃったから、はい、そういう意味でございますか。
はい、そうでございます。で京都でも、まあ、時間がないんですが、うん、週に1回、うん、会員の皆さんの協力もいただいていただきましてね、うん、機械 3,4 台入れて、
うん、
で一般的に患者を集めて、
うん、
研究をやろうと思ってるんですよね、うん、これはもう金取らないで体提供してくれるだけでいいですから、う
ん、なるほど、
無料施術をしてね、
はい、
それは皆さんの宣伝のためにもなるとは思っておるんです。あの会館を使いまして、
ね、なるほどね。
ただそのデータ記録したりなんかする助手がいりますのでね、この人件費が出てこないんですね、ただでやれば、
はい、
まあ、その辺ちょっと頭の痛いところですけど、全国的にやろうと思ってるんですよ。
そうするとかなり普遍的なデータが集められると思いますね。富田先生の研究もますます厚みを増すということでございます
ね。
まあ本当にこうしてお話を伺ってますと、いつまでも先生の、あの目標は尽きることなく次が次へと出てくるような気がいたします。まあ、それにしてもあのいつまでもお元気でですね、
はい、
あの目標に向かって邁進していただきたいと思います。本当に今回長時間ありがとうございました。
いやいや、どうも大変あのお褒めをいただいたり激励をいただきましてありがとうございました。
失礼いたしました。
この道に生きて最終回、全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんにお話を伺いました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて関野光夫さんの回5回目をお聞きいただきました。